太宰治作、思い出。黄昏の頃、私はおばと並んで門口に立っていた。おばは誰かをおんぶしているらしく、年猫を着ていた。その時のほの暗い街路の静けさを、私は忘れずにいる。おばは天使様がお隠れになったのだと私に教えて、生神様と言い添えた。生神様と私も興深げにつぶやいたような気がする。それから私は何か不敬なことを言ったらしい。おばはそんなことを言うものでない、お隠れになったと言えと私をたしなめた。どこへお隠れになったのだろうと私は知っていながら、わざとそう尋ねておばを笑わせたのを思い出す。私は明治42年の夏の生まれであるから、この大帝崩御の時は数え年の4つを少し超えていた。多分同じ頃のことであったろうと思うが、私はおばと二人で私の村から2里ほど離れたある村の親類の家へ行き、そこで見た滝を忘れない。滝は村に近い山の中にあった。青々と苔の生えた崖から幅の広い滝が白く落ちていた。知らない男の人の肩車に乗って私はそれを眺めた。何かの社がそばにあって、その男の人が私にそこのさまざまな絵馬を見せたが、私はだんだんと寂しくなってガチャーガチャーと鳴いた。私はおばをガチャと呼んでいたのである。おばは親類の人たちと遠くの窪地に毛線を敷いて騒いでいたが、私の泣き声を聞いて急いで立ち上がった。その時毛線が足に引っかかったらしく、お辞儀でもするように体を深くよろめかした。他の人たちはそれを見て、酔った酔ったとおばを囃し立てた。私ははるか離れてこれを見下ろし、悔しくて悔しくて、いよいよ大声を立てて泣きわめいた。またあるよ、おばが私を捨てて家を出て行く夢を見た。おばの胸は玄関のくぐり戸いっぱいに塞がっていた。その赤く膨れた大きい胸からつぶつぶの汗が滴っていた。おばはお前が嫌になったと荒々しくつぶやくのである。私はおばのそのちぶさに頬を寄せて、そうしないでけんせと願いつつ、しきりに涙を流した。おばが私を揺り起こしたときは、私は床の中でおばの胸に顔を押しつけて泣いていた。目が覚めてからも、私はまだまだ悲しくて、長いことすすり泣いた。けれども、その夢のことは、おばにも誰にも話さなかった。おばについての追憶はいろいろとあるが、その頃の父母の思い出は、あいにくと一つも持ち合わせない。曾祖母、祖母、 母、兄三人、姉四人、弟一人、それにおばとおばの娘四人の大家族だったはずであるが、おばを除いて他の人たちのことは、私も五六歳になるまではほとんど知らずにいたと言ってよい。広い裏庭に、昔リンゴの大木が五六本あったようで、どんよりと曇った日、それらの木に女の子が多人数で登っていったありさまや、その同じ庭の一隅に菊畑があって、雨の降っていた時、私はやはり大勢の女の子らと傘差し合って菊の花の咲き揃っているのを眺めたことなど、かすかに覚えているけれど、あの女の子らが私の姉やいとこたちだったのかもしれない。6つ7つになると思い出もはっきりしている。私が竹という女中から本を読むことを教えられ、二人でさまざまな本を読み合った。竹は私の教育に夢中であった。私は病身だったので寝ながらたくさん本を読んだ。読む本がなくなれば、竹は村の日曜学校などから子供の本をどしどし借りてきて私に読ませた。私は黙読することを覚えていたので、いくら本を読んでも疲れないのだ。竹はまた私に道徳を教えた。お寺へしばしば連れて行って、地獄極楽のお絵かけ字を見せて説明した。火をつけた人は赤い火のメラメラ燃えているかごを背負わされ、目かけ持った人は二つの首のある青い蛇に体を巻かれて切ながっていた。血の池や針の山や無間奈落という白い煙の立ち込めた底知れぬ深い穴や、至るところで青白く痩せた人たちが口を小さく開けて泣き叫んでいた。嘘をつけば地獄へ行って、このように鬼のために舌を抜かれるのだと聞かされた時には恐ろしくて泣き出した。そのお寺の裏は小高い墓地になっていて、山吹か何かの生垣に沿ってたくさんの外場が林のように立っていた。外場には満月ほどの大きさで車のような黒い鉄の輪のついているのがあって、その輪をからから回して、やがてそのまま止まってじっと動かないなら、その回した人は極楽へ行き、一旦止まりそうになってからまたカランと逆に回れば地獄へ落ちると、竹は言った。竹が回すといい音を立ててひとしきり回って、必ずひっそりと止まるのだけれど、私が回すと後戻りすることがたまたまあるのだ。秋の頃と記憶するが、私が一人でお寺へ行って、その金輪のどれを回してみても、皆言い合わせたようにカランカランと逆回りした日があったのである。私は破れかける感触玉を押さえつつ、何十回となく執拗に回し続けた。日が暮れかけてきたので、私は絶望してその墓地から立ち去った。